改めまして東京キリストの教会日曜礼拝にようこそお越しくださいました。今日はいきなりではありますが、607年、この年号が何の年号か分かりますでしょうか。607年は遣隋使が送られた年でした。日本史で学んだと思います。日本が中国の隋から学ぶために派遣した使者たちのことです。この遣隋使は日本の国の代表でした。選ばれることは名誉、国の誇りでした。言っておきますが、この話はキリスト教とは全く関係はありません。でも今日は一つの言葉に注目したいと思います。その言葉は死者という言葉です。死者。興味深いことに、聖書にも死者という言葉が使われています。今日の説教のタイトルは、私たちはキリストの死者。私たちはキリストの死者。一緒に第二コリントの信徒の手紙の5章17節から21節を読みたいと思います。第二コリントの信徒の手紙5章の17節から21節、それでお読みします。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。アーメン。聖書にはパウロのコリントへの手紙が2通あります。この前の手紙ではパウロは彼らの偶像礼拝、情欲的な罪を厳しく叱責しました。多くの人はいい心でその言葉に反応しました。しかし偽りの教師の影響も大きく、パウロの権威を否定する人もいました。そんな時にパウロはこの手紙を通して、クリスチャンは何者か、どうあるべきかを伝えました。そしてこの20節、この節はこの手紙のテーマセークとなっています。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。今日のポイントは一つです。キリストの使者になる。キリストの使者になる。使徒パウロは 私たちはキリストの使者だと言っています。全員がキリストの使者になるように訴えてます。使者、この言葉のもともとの意味はローマ皇帝に代わって国を管理する、ローマ皇帝から直接任務をもらうという意味だそうです。実は与えられた国の法律、平和条約、そして国の境界、境界線、そこを決める権利まで使者に与えられていたそうです。使者に選ばれること、これは相当特別なことです。そして使者は信頼によって任務を任されたものだということです。しかしパウロは私たちをキリストの使者だと言っています。キリストの使者、これはもっと尊くて恐れ多くて本当に誇りに思えることです。人の次元を超えたものです。なぜなら私たちはキリストによる和解の使者だからです。私たちの任務は神様との和解です。人ではないです。他の使者とは違って、人の努力でどうにかなる、そういったレベルを超えています。なぜならこれは本来イエス・キリストが果たすべき任務だったからです。神様との和解、これは奇跡です。写真にあるように、本当はつなげられていないものをつなげるものです。本当はもう一生交わることのないものが交わることです。和解、この言葉の語源は取り替えるという意味です。神様は自分の息子を私たちに差し出してくれました。そして息子を十字架にかけた張本人である私たちを受け取りました。和解にはこのような意味があります。恵みによって愛される存在に戻るという意味です。恵みによって愛される存在に戻る。和解すると全ての関係は新しくなります。息子を殺した存在から愛される子供になりました。憎むべき対象から無条件で愛される子供になりました。だからキリストに結ばれることは新しく創造されるということです。古いものはなくなり新しい存在になるということです。だからバプテスマによる救いは特別だということです。一人子イエスを愛されるほど、お与えになるほど、よう愛されたと書いてあります。
こに私たち人への神様の特別な思いが詰まっています。私たちはそのイエスに取り替えられて、今和解の任務を持つキリストの使者です。和解、救いの任務が与えられていることはどれほど特別でしょうか。使徒パウロはキリストの使者であることを健全に誇りに思っていました。彼はプライドフルでもなく高慢ではありませんでした。それはパウロが教会に伝えているメッセージから感じることができます。罪と一切関わりのないイエスを罪に定めた、イエスの十字架愛によって私たちは神様と和解した。この和解によって彼の人生はキリストと交わりました。キリストを迫害するものからキリストを述べ伝えるものに変えられました。一生つながることのなかったこの橋をパウロは渡りました。だからその感謝から彼はキリストの使者として使い続けました。キリストの使者にとって大切なことは何でしょうか。使者にとって最も大切なことは自分ではなくて使わす方の思いです。使わす方の心です。私たちにとって大切なのは神様の思いです。神様には愛する息子を捧げるまでの思いが私たち一人一人にあります。私たちはイエス・キリストの使者です。先日ある大学生と一緒に聖書を読みました。読んでる最中その友達のある発言に対して私は何も突っ込みませんでした。彼の言ったことに深く入っていくことをしませんでした。聖書を読み終わって一緒に入っていた一人の兄弟が私にこう聞きました。どうしてあそこを突っ込まなかったの。その時私は自分の心に深く入ることへの戸惑いがあることを感じました。実際には私は人目を気にしていました。はい、入りすぎたら信頼が壊れてしまうのではないか、深く入ったら嫌な思いをさせてしまうのではないか、私は不安に思ってました。まだ自分はうまくやりたいと思ってました。深く入った時に私が答えられないものが返ってきたらどうしようという恐れがありました。そして私の心の中には自分が話しても聞いてくれないのではないか、そのように思っている私がいました。そしてそのことをその兄弟に話しました。 するとこのように言われました。あなたは躊躇している。あなたは自己中心だ。自分の状態によって神の言葉は変わってしまうのか。それはキリスト、神様が中心ではない証拠だ。私はその通りだと思って心が刺されました。自分の見方、状況は大切ではないことに気がつきました。大切なのは私ではなくて、使わせてくださった神様の思いでした。私はキリストに取って代わって使わされた使者でした。私はキリストの代表でした。神の言葉を語るものでした。そんな中で自己中心に浸る、本当にもったいない、自分のことなんかどうでもいい、本当にそのように思いました。私は決心して今メタノイアしています。できる限りの人に対してキリストの使者になることを決心しています。そしてそれが人を愛することだと今確信しています。人が神様から聞く必要のある言葉、健全な言葉を私は語ります。具体的には、私は人を励まし共感する言葉を語ります。もし必要があれば厳しく叱責します。そして子供に何かしつけることが必要であれば私は子供をしつけます。そしてもし私に非があればそれを認めて謝罪します。このように決心すると神様の思いが少しずつ見えてきました。それは神様は信頼してくれているということです。使者になるように期待しているということです。このコリントの19節、この言葉私が大好きです。神はキリストによって世をご自分と和解させ、罪の責任を人々に問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。英語だとね、コミット、委ねる。また別の言葉はね、エントラスト。これは任せるという意味です。このトラスト、信頼、その言葉が入ってます。神様は私たちに任せてます。神様は和解のための任務を任せてくださってます。信じてもらっています。神様は和解したい神様です。一人一人と関係を持ちたい神様です。一人一人愛している神様です。そして愛しているから愛されたいと思っている神様です。神様すべてご自分でできます。でもなぜか私たちのような弱いものに任せてます。 そこに使わせてくださった神様の特別な思いがあるのではないでしょうか。あなたと一緒にやりたい、あなたと一緒に味わいたい、あなたに任せたい。任されています。私はこのことが嬉しかったです。責任、プレッシャーは信頼に変わりました。信頼されているから私たちはキリストの思いをつかむことができます。私たちはキリストの使者です。神様はご自分の使者になってほしいと思ってます。今日共に深めたい質問があります。今日私たちは誰のためにキリストの使者になることができますか。一人一人の人生で私たちは誰かのために使わされています。私たちの周りには使者を待っている人がいます。実は身近にいると思います。もし子供がいるなら自分の子供に無条件の愛と存在価値を伝えるための使者です。家族、パートナーがいるなら愛と尊敬を伝えるための使者です。もし人生に困っている友人がいるなら慰めと励ましを与えるための使者です。ずっと修復するのが難しいと思っている関係があるならその思いを伝えるための使者です。本当には正しくないことをしている知り合いがいるならそれは良くないよ、そのように伝えるための使者です。関係の中に生きている以上私たちは互いに誰かのためのキリストの使者です。今私たちが使者になれる人がいるならぜひ信仰を持ってぜひチャレンジしましょう。そして私も含めてクリスチャンの皆さん、私たちはキリストの使者になることにどこまで本気でしょうか。弟子としての喜び、興奮、誇りを感じているキリストの使者ですか。神様は私たちの和解のために息子を捧げました。私たちの生き方はその思いに応えるような人生でしょうか。神様は使者になってほしいと思っています。私たちが本物の使者になったとき神様は働く神様です。なぜなら神様はすべての人を使者にしたいからです。神様が一番民を祝福したい神様だからです。 今日共にキリストの使者になりましょう。
先日ユースのお泊まり会が教会でありました。このお泊まり会は本当に素晴らしかったです。
この写真からそのことが伝わってくると思います。子供40人、大人20人、約60人規模でした。
小学5年生から大人まで、すべて縦割りのチーム編成がありました。例外なく、食事から寝るところまで一緒にやりました。
私がいつもいつも子供たちに伝えたいことはこれです。
教会は最高、KK 教会で育ったことは私の誇りだ。
僕は教会で育った、そのこと誇りを持って言ってほしいです。
夏のブートキャンプから取り組んでいることは一つだけです。
大人ワーカーが模範を示す、大人が模範を示す。
具体的にはとにかく自分たちが喜ぶ、楽しむ、それだけです。私たちは大人はワーカーはユースのお泊まり会、そう思ってないです。大人のお泊まり会だと思ってます。資金が集まらないのでユースお泊まり会と言っています。
冗談です、冗談です。
で、ワーカー、私はいつもこのように期待してます。弟子として本当に喜んでますか？本当にエキサイトしてるかどうか、本当に誇りに思ってるかどうか、私たちはそのことを期待してます。
教会は最高、オーサム、誇りに思える、これを伝えるためにはまず私たちが喜んでないといけないです。楽しんでないといけないです。
自分たちが楽しめないものは他の人は絶対に楽しめないです。
実際にワーカーのみんなは本当に素晴らしい働きをしてくださいました。素晴らしい模範を示してくれました。その結果としてお泊まり会が素晴らしい時間になりました。
しかしワーカー一人一人の人生を知れば問題だらけです。完璧じゃないです。実際にこのお泊まり会でも問題がたくさん起きました。私たちの課題がそこに見えました。私たちはもっと丁寧にやるべきでした。子供と関わる中で学んだことはこれです。自分たちは完璧じゃないということです。そして問題があるということです。
でも自分たちは素晴らしいものを与えてもらっています。 神様から素晴らしいものを今持ってます。喜び、平安、誇り、感謝、そして希望を私たちは持ってます。だから私たちはキリストの使者になれます。お泊まり会のスポーツ、礼拝、タレントショーは本当にもうとても盛り上がりました。最後の感謝タイムでは約20人の子供が壇上に上がって感謝を伝えました。最初から終わりまで笑いがあって、時に涙を流す時間がありました。心が動かされる時間でした。終わった後に子供はこのように言ってました。帰りたくない、もう一泊したい、天国にいるようだ、お兄さんお姉さんのようになりたい、帰るのが嫌すぎて親と喧嘩している子供もいました。そしてこのお泊まり会にノンクリスチャンの中学生、小学生の女の子が参加してくれました。その中学生の男の子は帰って親にこう言ったそうです。今までの学校のお泊まり会行事、それよりも一番このお泊まり会が楽しかった。小学生の妹は次の週の礼拝に一人で来ました。家族は誰も来てないです。どうして来たの？彼女は答えました。お泊まり会が、教会が楽しかったから教会に来ました。わあ、感動しました。心が動かされました。私はお泊まり会から子供と関わる中で確信してます。それは私たちが持っている本当の心にあるもの、それが自然と伝わるということです。私たちはすぐに上の立場になろうとします。何かを教えようとします。何かを伝えようとします。でも本当に人に伝わるのは、私たちが本当に持っているものだけです。心の中にあるものだけが人に伝わります。そして実はこのお泊まり会に今聖書を読んでいる大学生の女性が仕えてくれました。彼女は過去数ヶ月間聖書を読んでいます。はじめは愛する、愛されることがよく分からなかったそうです。でも最近はクリスチャンから愛を感じてます。神様の愛はこういうものか、それに触れ始めています。キャンパスの姉妹が持っている彼女の愛が伝わりました。 伝わっています。今彼女は愛する聖書の生き方に強く惹かれています。私はそのことに本当に励まされます。そして誰よりも仕えて、そしてこの家族の一員になろうとする、一緒にいる、その彼女を誇りに思っています。私は強く信じてます。私たちはキリストの使者です。私たちがキリストの使者になるとき、誰よりも人に歩み寄って共感することができます。誰よりも大胆に勇気を持って飛び込むことができます。そして誰よりも恵みと真理両方を伝えられるものになれます。今日共に決意しましょう。キリストの使者になりましょう。共にキリストの使者の任務を果たして神様の奇跡を味わいましょう。そのことを心から楽しみにしています。心から愛しています。今日の説教は以上になります。ありがとうございました。